イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
タネラジ、この番組はイベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
暑いっすね。
そうですね。
何ですかねこれ。
災害だそうです
って言ってましたよね。
はい、
あのアトロクの宇垣さん曰く、今の季節は夏じゃなく烈だっていう言葉言ってましたね。
ああね、
烈、
まあ、ワンパンマン的に言うともう竜レベルの災害になってる。いやでも冗談じゃないんだよね。
冗談じゃないですよね、うん、死人が出てるぐらいですよね。
まあ幸いにして我々はまあ東京で、はい、まあ、ちょっとその余裕があるというか、火に隠れられる生活をしてるからラッキーだけど、
状況も
なんかこういう危機的な時に、
はい、
あの前にあのなんだっけ、タイのサッカー少年団が
洞窟
の解説とかも思ったんですけど、なんか危機的な時にどういうふうにこう妥当性のある、それでいてこうズバッと行動力のあることができるかっていうのが結構試されると思うんですよ。でもちろんこういうことって何でも怒られちゃうというか、うん、何でもそれはケチつけられるんだけど、うん、なんかバシッとやんないと、
うん、
なんかこういう時はやりすぎても多少いいっていうか、
はい、
まあ、もちろんいろいろトラブル起こるんでしょうけど、まあ、例えばもう、うん、何、中国じゃないけど、
はい、
もう雨を降らす、うん、ロケットを撃つみたいな。
それ本当の話なんですか。
いやいや、でも本当の話で、オリンピックで雨が来るのを、雨雲あれはなんか無酸させたらしいんですけど、うん、なんかそういうようなことを、まあ、やる、まあ、
できるっちゃできるんですね。じゃあね、
まあ、ちょっと、ね、実際そうやってるかどうか分かんないけど、日本の中で、うん、でもそういうこととか、うん、まあ、例えばクーラーでも簡易クーラーいきなりバンと置くとか、
ね、
まあ、サーキュレーターをさ、
うん、
いっぱい置けばいいのかとかさ、ね、まあ、水を、ね、配るのかとか、
うん、
まあ、分からないけど、
うん、
でもこれさ、まあ、この距離で見ると、
うん、
なんか大きな話になっちゃうから、
はいはい、
ぜひ細かな動きができるように、
うん、
その現場現場で必要なことを、
うん、
あ、これダメだと思ったらこうすぐなんか対応できるみたいな。
そうですね。
そういうこう臨機応変を試される時っていうのは今なのかなと思うと、
は
い、
うん、
なんかちょっとその辺強くなっておきたいなって思うし、
うんうん、
逆に言うと臨機応変があんま得意じゃない感じっていうのは伝わっちゃうよね。いつものやり方とか、逆に言うといつもこうなんでやりませんっていう方が強くなっちゃう、
うん、はい、でもここ数年毎年なんか更新してきますもんね。その昨年と同様にみたいな対応ができないじゃないですか。
そう、いやでも世の中ね、そういうものだし、はい、だって昔からそういうことっていっぱいあったと思うんですよ。例えば公害が起こったとか、うんうん、
ありましたね。
ね、でそういう時にこうハンドルキュッと切れるかどうかっていうのが大事なことだと思うので、
うんうん、
おい誰なんだよ俺らは。心配になっちゃいました。
僕が日傘を買ったって話をしたかったら、なかなか
もう買ったの。
そうなんです、買いました。
どんな日傘？
なんか折りたたみで、アメゴンで一番なんかおすすめだって使ったんですけど、はい、結構重いのと、
はい、
あと朝方今日もう差してきたんですけど、やっぱりね、周囲の目は多分そんなにないんだけど、自意識過剰になっちゃって、
なんか、なんで日傘を買おうと思ったんですか？
で日傘差すと結構気温が下がるらしい、体感温度が下がるらしいんですよ。
あ、だけどちょっと注目浴びちゃう感じがしちゃう。
そう、誰しかも周りで女性すらも日傘を差してないタイミングだったので、
はいはい、
俺だけなんか真っ黒な傘を差してる状態になって。
黒いやつなん
だ。黒いやつなんですよ。
黒がいいのかね、あれ。
黒でも黒でしたね。やっぱそこに集めてくれるんじゃないですか、日光。だからそのかなって、 UV カット的な役割もあるそうなんですけど、
はい、まあ、ちょっとあれだよね、試してみたくなるグッズあるよね、いろいろ。
なんか荻上チキさんはなんか後ろ側が葉っぱになっていて、カエルがへばりついているような日傘を持っていて、なんかあれもいいなって、まあ、高いんでしょうけどね。
そうですね。
ぜひぜひ池田さんも日傘を差していただいて。
わかりました。
どんどんそういう人増やしていくと、
はい、
こういう自意識過剰もなくなってくるんで。
いや、そ、今の段階で気にする必要ないと思いますけど。
結構気になっちゃうもんですって。
はい、ということで週間の予定を、
はい、
チェックしていきましょう。
はい、予定の種でございます。はい、
7月ね、もう夏休みに入りまして、
はい、
小中高は、お休みが、
はい、
ね、お休みの学生が多い状況ですけど、
はい、
いきましょう。7月の24日、
はい、
からですね、 まず一つ目が、火曜日です、
はい、
東日本大震災の被災地をつなぐ復興リレー明日への道、1000キロを縦断リレーというのが始まります。これ8月の7日まで、これでも走るのかね。
この時期にどうしてそういうことをしようと思ったんですかね。何なんですかね。
調べておきます。
はい、だって走るって結構ねリスキーなことだから
ね、
すごいですよね。
まあでも注目を浴びるタイミングではあるのかもしれませんけどね。
すごい防防、うん、あ涼しくしてほしいな、
はい、そして2020年の東京五輪開幕まで2年を記念するカウントダウンイベント、
はい、
まああれですよ、あの東京五輪って夏やるものですから、
ちょうど今収録日があれらしいですね。2年後が
24日が
らしいですよ、
開幕、
はい、開会式らしいので、すごいタイミングから始まるなと思いますけどね。
そうですね、今年はね、うん、ちょっと異常な暑さではあります。
いやいや、これから変わることそんなにないと思うんだよね。
さあ、そして日本版 NCAA 設立準備委員会の初会合が行われます。
ほうほうほう、これは何ですか。は
い、全米体育協会、大学体育協会っていうふうな、はい、もののこと NCAA って言うんですけど、
はい、
まあ、あのアメフトの問題なんかでも、
はい、
大学の部活動、
はい、
この扱いっていうものが結構難しいんですよね。
うーん、
大学の管理下に厳密に言うとないっていう話があって、はい、だけど大学のスポーツって部活動ってすごくこう大学の、まあ、広告塔でもあったり、
うん、
あとそのイベントとしても結構大きいもので、
はいはい、
集客するような、ね、力もあったりして、
うん、
まあ、お金も儲かったりとかするんですけど、うんうん、まあ、なんだけど大学は直接管理してるわけではないし、
はい、
その大学間で統合してまとめてちゃんとしてるわけでもないらしいんですよ、
うんうん、
でその辺のことを取りまとめるというのがアメリカではその NCAA っていう、まあ、組織があって、
なんかあれですもんね、あっちの大学アメフトとか本当にプロスポーツ並みに集客ができるみたいなことを、うん、この前ザ・ビッグハウスっていうドキュメンタリー映画で見て、
うん
うん、ちょっと規模が違いますよね日本のね。
そうだから、まあ、盛り上げるというふうな観点でもそうだし、はい、それから、まあ、安全管理だとか、
うんうん、
あとその組織間で、うん、まあ、学生を守るとか、
はい、
あとまあその文武両道みたいな、
はいはいはい、
文武と分ける必要もないかもしれませんけど、うん、そういうふうな意味合いをこう、うん、担保するために組織を作りましょうという話で、
はい、
でもこれからなんですよね日本は、う
ん、これからなんです
ね、はい、だからその日本版 NCAA っていうのはすごくこう迂回した言い方で不思議な気がしますけど、
まあまあ分かります。
日本版全米大学体育協会の設立準備委員会
っぽいものを作るってことですよね。
そうですね、はい、まあ、これ細かいことはいろいろご意見あるみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、気になる方はぜひチェックと。
なるほど。
さあ、そして7月の25日はかき氷の日
だ
そうですよ。
かき氷の日なんだ、
はい、
食べました。今シーズン
食べましたよ。
どこで、どんなやつ。
富士屋で食べた。
ああ、俺まだ食えてないんだよな。なんか行きたいですよね、この天然氷のところに食いたいなとか思いますけどね。
なんかね、そういう感じになるよね。
なります、なります、せっかくだったら、
はい、さあ、そして26日はですね、全国高校総合体育大会が開幕ということで、この三重県であるみたい
な。なんでこのタイミングで、
まあ、
そうなんですかね。
いやー、やっぱ夏でしょう。
体育ってだって10月とか運動会とか10月とかじゃないですか。
体育系の部活やってないですか。
僕サッカー部でしたけど、で炎天下の中で一回熱中症になって死にかけたことありますけど、
はい、でもやっぱ夏じゃない。
夏にやっちゃうからそういう犠牲者が出るわけじゃないですか。
まあ、でも犠牲者出さないためにさ、はあ、スポーツやってるわけじゃない。
いやいや、出立つためでもないでしょ。
これでも難しいよね、
はい、
まあ、ほらもうあんまり意味なくさ夏じゃないって言っちゃう自分がここにおりまして。
あれやってたんですか。
テニスやってた
んですけど。ああ、そうなんですか。
なんかほらやっぱ冬だとさ、
はい、
寒いからやる気出ないじゃん。
まあ、まあ、
秋だと短いじゃん。
まあまあ、
春だ、
秋をどう捉えるか、
すぐバラバラになっちゃうじゃん。
いやいやいやいやいや、
まあ、でも夏の時期の、
はい、
練習が大事なんじゃなかろうかとか、うん、全部刷り込みで今喋ってるから、
それは
悪しき学生の時の記憶っていうのは、うん、あ、よくほらあるあるネタあるじゃないですか、
はい、
まあね、吉本の芸人さんとか
が、
その半分はさ、
はい、
学生の時に培われてるやつ。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
その学生の時の思い出をさ、
はい、
なんかあんまこう悪く言えないところもあってさ。
そうか、そうか、自分自身
もそうですね。あとね、それ変えちゃうとさ、
大事な、
なんか寂しくもあるじゃないですか、
はいはい、
だけどやっぱり理屈に合わないものって多いですから。
そうですね、うさぎ飛びだって昔は当たり前あったわけですから ね
空気椅子とかやってたよ僕。
そうですよね、うん、どんだけ足に負担をとかかけてるんだ
って、まあ、ちょっと物騒な話ばっかりになりましたけど、一応まあ総体が行われます、はい、
三重県のところですね、
はい、さあそして27日から、フジロックフェスティバルが開催されます。
ね、イベント界の王者ですからね、日本で一番。ちょっと待ってくださいね、これ YouTube で放送があるんですよ。今年は配信をするんで、はい、ぜひあの現地に行けない方は YouTube でね、はい、日本のアーティスト中心に聞いてみてください、
はい、そして、日本サッカー協会の理事会が行われます。なんかあの新しい監督が決まるだか決まらないだか、
はい、森保さんという元々サンフレッチェで今オリンピック世代の監督がいらっしゃってくる方が兼任するみたいですね、はい、
確定な
のほぼほぼ。他に候補が上がってない。この前クリンスマンってもともとドイツのめちゃくちゃ活躍してた選手が監督候補になりましたけど、はい、本人がすぐに拒否したんで、
まあ、知らないとか、ね、聞いてないよって話でしたね。
あとベンゲルっていうね、昔名古屋グランパスでやっていて最近アーセナルっていうチームを辞めた監督も断ったらしいので、もういないです。
喋るね。
他に候補が、ね、ないです。
さあそして28日は隅田川花火大会でございます。
今週末なんですね。花火大会ってこの時期ですかね。
そうか、まあ、結構あれだよね、長い期間やりますよね、
まあ、まあ冬とかもやりますもん
ね。この時期はね、大体まあ花火大会いろいろあるんじゃないですか。そして29日は、はい、これ忘れちゃったんですけど、日米修好通商条約って覚えてますよね。
ハリス、
ハリスだよね。
ですよね。
ペリーはその前よね。
前ですよね、うん。
日米修好通商条
約、噛みそうな言葉っつって
これの調印の160周年、ちょっと微妙ではありますけど、
これって今、いやごめんなさい、すごく恥ずかしいですけど、今も続いてる条約なんですか。
いやそれどうなんでしょう
続いてないですよね多分ね、
勉強しておきますこのコーナーも廃止だなそして、新潟ではですね、
知らないかな、
第一の芸術、
ああそうですね、
越後つまりアートトリエンナー、
行きますよ池田さん。
いや一回も行ったことない。
一回も行ったことないですか。
まあまあ、なんか都合で行ったことありますけど、
他のねアートフェスとか結構行ってらっしゃったり、
いや別に行ってはいないんだけど。
あ、そうなんですか。
参加してる側で、ね、ちょっと都合があるんですけど。
今年はこっちではないんですか。
僕自体は行く予定ないですけど、まあ、行こうかな、ね、仕事関連ってちょっとね関わりがある。
僕も8月末ぐらいに行こうと思うんです。その後じゃあ話を。
そうですね、まあ、ちょっと講座いろいろとあるみたいですけどね、
はい、その政治的な話を
いやいや、ね、それやっぱその、ね、地元の活性化っていう言葉とかがね先行しがちですけど、そうですね、アートとは何かとかね、うん、はい、いろいろあると思います。
一応最初の成功例と言われてますからね、大地の芸術は、うん、
はい、ということで、
はいはい、
今回はまあ予定をね、うん、ちょっと、共有していくっていうところで、はい、と思いますが、
はい、
一つ池田の方から、
はい、
豊見お魚ミュージアムってのは知ってます。豊かな海と書いて豊見お
魚ミュージアム、ま、豊見が分かんないですね。
だから豊かな海と書いて豊見って
どこら辺の話ですか。豊洲とかの近くですか。
これね、そうだね、中央区だね。
へ
ー、ここだから全然宣伝がないからあんま知られてないと思うんですけど、
は
い、ここで、
はい、
うなぎのいる川いない川っていうね特別展示が行われます、
うん、今注目のね、
はい、
うなぎ
でちょっと行きにくい場所なんで、
はい、
まあ、あんまりその行ってねって言うとちょっと大変ではあるんですけど、
はい、
なんかバスに乗るのはGoogle によると推奨されてる感じではありますけど、
ちょっと
勝ち時から歩いて結構するんじゃないかな、これ
20分ぐらい遠いんですか。
ですね、ちょっと遠いかもしれないですけど、まあ、でもちょっとこのなんかうなぎの食文化、それから環境などさまざまな視点でこう紹介があるようですので、
はい、
ぜひですね、入場無料とありますので、
はい、
行っていただきたいと。
池田さんに
行っていただきたいというか行きます。
はい、ぜひお話聞かせてください直接は行かないと思うので僕
はい、ということで、今回は予定のためでございました。
はい、
はい、お相手は、イベント時々行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。